鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい。
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは、鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい。斉藤です。よろしくお願いします。
はい。斉藤さんです。それでは、今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい。先週に引き続きましてですね、この東北海道地方に残る、車両ですね、
はい、
以前は現役で働いてた車両が、まあ、今役目を終えて展示されてるっていう。で今回はですね、網走管内のちょっとお話をしたいと思うんですけど、はい、むちゃくちゃ多いです網走、ね、まあ、ちょっとこれからご説明しますけど、こんなに多くの車両が網走管内にその保存されてるんだと思ってですね、ちょっと驚きなんですね。でまず最初がですね、釧網線ですね、この釧路から網走までの線路の、途中に清里町っていう駅があるんですけど、まあ、ここからですとですね、歩ったら10分かかるかかかんないかのところに羽衣児童公園っていうのがあるんですけど、ここに C58-33 号機っていう蒸気機関車が保存されています。でこの C58-33 号機っていうのはですね、ご当地デフって分かりますかね、蒸気機関車って先頭のところになんか板がこう両側にこう2枚こうピッある
はい、
まあ、煙よけなんですけど、あるんですけど、この形がちょっと独特なんですよ、この33号機っていうのは。でしかもそこの板のところにJNR っていう日本国有鉄道の、うん、マークがこうついてるっていう、我々の間では非常に人気の高いセールだったんですけど、まあ、とかちょっと保存状態がですね、ちょっと今一つで、ちゃんと屋根はかかってるんですけど、なんかこれも一回色塗り直してやりたいなと思わせるような、蒸気機関車でがありました。で次がですね、知床斜里駅から、この歩ったらどれかのね、10分か15分ぐらいかかるんでしょうかね、知床博物館っていう博物館があるんですよ。そこの前に、9600型の蒸気機関車が、保存をされて、います。で専門線は以上ですね。で今度はですね、石北本線って言って、網走から、旭川方面に向かう途中で、うん、まず美幌ですね、これ柏ヶ丘公園っていうんですか、ちょっと丘の上に、C58 のですね、82号機っていうのが、これが保存されています。で釧路とか根室とか、まあ、十勝、まあ、そこの網走地区って、この C58 っていう蒸気機関車がもう主力だったんですね、うん、それであちこちで、まあ、釧路もそうだったんですけど、保存をされています。それから次がですね、小次が多かったんですよね、北見がですね多かったんですよね、うん、まずですね、これSL 公園っていうのがあって、ここにですね、その C58-119 号機 と、それからですね、まだあるだとデゴイチの444号機とか、あとはちっちゃいディーゼル機関車ですね、はい、こんなのがこう保存をされて、いました。それから次がですね、これちょっと読み方があれなんですけど、三次公園っていうんですかね、漢数字の三に明治の字っていうのが入って、そこでですね、デゴマルっていうですね、蒸気機関車、これ非常に北海道では珍しい、蒸気機関車なんですけど、これが一台保存をされています。本当こう住宅街のなんか真ん中みたいなところにあるんで、ちょっと探したんですけど、これは割と状態は良かったですね。で今度もうちょっとじゃないかった、北見の駅前にですね、個人所有で持ってた方がいて、 キハ確か27とかですね、DD14 というディーゼル機関車とか、あとスユっていうあの郵便車とかですね。でここを今またあの新たな団体の方々があの、まあ、なんとか保存したいと、いい状態にしたいっていうので、だからクラウドファンディングも始めてて、はい、ですのでこの個人所有なんでなかなかこうあの間近で中に入って見るとかってできないんですけど、まあ本当貴重な車両が、まあ、本当ここは並んでるんですね。で次がですね、まあ、今北見市になっちゃったんですけど、ルベシベ町っていうのがあって、ここの、公園にですね、デゴイチが1台ひっそりとあの保存されています。でこれもですね、屋外なんでちょっとあんまりいい状態ではなかったんですけど、まあ、頑張れよとしかちょっと言いようがないような感じでした。まあ、あとはですね、エンガル町にも1台あるようなんですけど、ここはちょっと私まだこれからあの行こうと思ってます。それからですね、その美幌町っていうところからあの阿寒湖畔の方に向かって、相生線っていうのが走ってたんですけど、はい、ここ の, あの終着駅の北見相生駅っていうのがあって、でここがですね、今道の駅になってるんですね、うんうん、でそこにあのキハ22とか、貨車、今有害貨車だとか、まあ、保存されてて、あと駅舎もあるので、はい、ここはまあ割とこうちゃんと整備されてるかなというふうに思いました。であとですね、この北見相生駅とその美幌の間に津別町っていうのがあって、はい、でここ の, あのなんか公園に寝台車が保存をされてるんですよね。でも今ちょっともう中も当然入れなくて、まあ、ちょっと状態もあまり良くはないんですけど、1台貴重な車両が保存をされています。で今度はですね、網走から北の方に向かって紋別の方に向かっていくと有毛線っていう路線があって、はい、まあ、以前からちょっと気になったんですけど、先日ですね、めでたくあの回ることが駅の後は回ることができまして、それで、まずあの大曲り、網走からのすぐのところに大曲りっていうですね、はい、あの昔の刑務所の、あ、昔というかあの刑務所の近くの、その乗降場があったんですけど、そこにあの有毛線の、ここに有毛線走ってましたっていうですね、石碑が、まあ、あって、はいはい、でそこから今度ですね、有毛線が今サイクリングロードになってるんですね、はい、で、最初がですね、うばらないっていう駅で、はい、ここはですね、やっぱり9600型っていう蒸気機関車 と,、後ろの方に客車が1台あの保存をされています。でなんかこうなんかね、こうちょっとしたこう宿泊施設みたいのがなってるようなんですけど、ですぐ隣はあのそれこそサイクリングロードが走ってたりとかして、でまあ悪くはない感じだったですね、状態としてはですね。それで次がですね、うばらないの次がサロマっていう、まあそうかのサロマ湖のちょっと縁を、縁っていうか縁をちょっと走りますんで、サロマの駅に行ってきました。ただサロマっていう駅自体はあの内陸なんですよね。でサロマ湖の近くの駅は浜サロマっていう、まあ、確か駅だったと思うんですけど、でも中心街はこのサロマっていう駅なんですね。でここにはですね、デゴイチの565号機とか、それからあのディーゼル機関車の DE10-1677 とか、あとあのスユニっていうですね、あの郵便車と荷物車が一緒になった客車とか、あとその車掌さんが乗ってる関係車とか、一応4両がここで保存されてるんですね。で駅舎も保存されてて、その中にはあのその有毛線の当時 の, そのなんですか資料がいっぱいあって、でまあまあ本当に見応えのあるようなところだったですし、でちょうどこの駅のすぐなんですかね、裏手っていうんですかね、なんかイベント広場みたいにもなってて、これなんかいろいろ多分お祭りとか、まあ、ここでやるんだろうなと思って、いました。それから次がですね、ケロチっていう駅なんですね、はい、 でここは駅舎とそれから SL ですね、ここは458ですね、458で、あと客車が2両を置いてあって、で駅舎がですね、これ管理されている方がいて、なんか宿泊施設になってるんでしょうかね、の方がちょっとこう管理されてるんですかね。でちょっと今回はその中には入れなかったんですけども、ここも非常に、鉄道だから、有毛線って、まあ、確かにこう廃止されるときは皆さん本当に残念だっていう気持ちが、なんかそのままこう、大切に車両を保存しているのかなとかっていうふうにも思いました。でその次はですね、今度もうちょっと先に行くと中湧別っていう駅があって、はい、でここはですね、なんとその車掌さんが乗っかってる環球車が4両と、あとモーターカーっていう作業車みたいなのが1台、保存をされてて、でホームと跨線橋はそのまま、
はい、
また駅がもうちょっと残念ながらないんですよね。でここは道の駅になってるんですよ。で、まあ、道の駅の方が割と賑わってたんですけど、やっぱりこの車両を見に来る人はあまりいなくて、まあ、私は良かったですよ。じっくり写真も撮れたんで良、かったんですけど、まあ、でただここの環球車もですね、中がちょっと入れなかったんですけど、中にその貴重な資料もあったりとかして、まあ、非常に、やっぱりこの大事にされてるし、うん、あそれとですね、当時 の, その駅の案内放送があれ定期的なのか不定期なのか、それでも人が通ったらなるのか、例えばその次はなんとかなんとか雪ですみたいなような、あれ多分当時のこれ放送じゃないかなみたいなのが流れるんですね。この
珍しいですね。
これは珍しかったですね、はい、非常に本当はなんかやっぱり大事にされてたんだなっていうのが、うん、分かりました。でその後はですね、今度門別は、まあ、残念ながらその今はもう駅舎も何もないんですけど、
はい、
門別のちょっと先に諸骨っていう駅があって、はい、でここがですね、9600型っていうやっぱり蒸気機関車が保存されてるんですけど、まあ、この機関車がですね、正面 の, そのなんですか、ね、釜っていうかボイラーに警戒色の黄色がこうがっつり塗ってあるので、まあ、あったんですよ。本当現実的にこういう車両もあったんですけど、あなかなか珍しいなと思って、見てましたですね。でさらにその先に行くとですね、おこっぺっていう、村があって、はい、でそこにもですね、車両がキハ22っていう、機動車2両保存してあったんですけど、もう見て、私はもうびっくりで、もともとその朱色とか、はい、あるいはオレンジとその 肌色っていうか、うんうん、ベージュのツートンだったんですけど、はい、全くの緑に変身し、うんうん、なんかこれイベント会場みたいなのがなってるんですね、ここね。やっぱりここもやっぱり道の駅兼ねてるみたいな感じで、うん、だからすっかりなんか模様替えしちゃって、うん、なんかちょっと残念かなと、うん、ただ中は座席もちゃんと残ってましたし、はい、綺麗に保存はされてました。でさらにですね、名寄の方に行くとこの神尾コッペっていう駅が、まあ、まあまああるんですけど、ここがですね、突然その、まあ、突然というかその駅舎そのまま残ってるんですよね。でホームとかも本当そのままで、でここにそのキハ27っていうですね、昔急行列車として活躍していた車両がなぜか1両ポツンと保存されてるんですよね。だからここも写真の撮り方によっては全くなんか現役と同じだなみたいなような雰囲気があって、良かったですね。まあ、ただこのキハ27の後ろになぜかラッセルの部分だけがちょっと置いてあって、まあ、それはそれで面白かったんですけど、で色はすごく綺麗だったんですよね。これやっぱりなんかこういうちゃんと鉄道を残してもらえるっていうのは本当に、まあ、ありがたいなというふうに、思いました。でこれ本当最後なんですけど、そのさっき諸骨っていう駅のお話したんですけど、諸骨、はい、から北見滝の上っていう、うんうん、また山の中まで、なんか分かってる方は分かってる方ですかね、昔門別で高野米金山っていうのがあって、そこでその金を発掘してたんです、まあ、そっちの方に向かっていって、で北見滝の上っていう木材 をこう運んでた、製造してた町とちょっと結んでたところがあって、で北見滝の上っていう駅が終点だったんですけど、これ駅舎そのまま残ってて、で資料室もあってですね、よかったですし、それからとこのそこの元駅のところに、あの貨車をちょっとちょこちょこっと動かすちっちゃいディーゼル機関車もあってよかったんですよね。でここだけしかないもんだと思ったら、後でなんかネットとか調べたら、そのこの滝、まあ、ここ滝の上町っていうんですけど、滝の上郷土博物館に SL が保存してあるという、ことを言われ、先日ですね、まあ、ちょっと遠かったんですけど、頑張って行ってきまして、そしたらあの郷土資料館のなんていうんですかね、こうなんか温室っていうか、そういうようなタイプの中に旧力型の蒸気機関車1台と、あとその真っ黒いラッセルが1台こう保存をされてたんですよね。で写真はそのちょっと撮れないっていうか、全体写真がこうなかなか撮れはしなかったんですけど、まあ、当然そのそういうこうなんかビニールハウスっていうか、そういう施設の中に保存されているので、はい、まあまあ、まあ、本当綺麗な感じで残ってましたし、いやいいなと思ってですね、見てましたんです。というわけで、あの、まあ、網走管内がですね、はい、むちゃくちゃ多いんですよね。これ何なのかなと思ってですね、その点から考えると、ちょっと釧路とか根室とかは、まあ、若干まあどんなあの線路の路線も少なかったからなのかもしれないですけど、だからこう網走管内をですね、こう、まあ、これ撮影するのには車でまあ回ってたんですけど、楽しいって言えば楽しいんですよね。途中でいろいろと出てきますし、でこの他にその車両はないんだけどホームだけ残ってるとかですね、あとそのなんか 石碑がこう駅だったんですみたいな、はい、でなんだっけな、そこ有毛線のですね、馬老駅、馬老っていうちょっと、はい、ちょっと難しい、
は
い、
場所の場に、
そうです、はい、あの 露出かな、はい、なんかそういうで馬老って読むんですよね。でここはなんかちょっとなんか何年か前までは駅舎も保存してあったらしいんですけど、結局老朽化して取り壊されて、今そこはあの、まあ、高齢者施設だったんですけど、その高齢者施設の玄関の横にここに駅がありましたっていう石碑がちゃんとあるんですよね。でこれ斉藤さんなら分かるかもしれないですけど、なんとなくその町に行ったら駅ってこの辺にあったんじゃないかなっていう匂いを感じます
よね。駅前集落、
駅前集落みたいな、
あとあの何々停車場線みたいな、
そうですね、あれ道路の名前ついてますよね、でなんか信号機が、交差点に信号機があったら、あ多分ここを曲がっていったら駅じゃないかなと思ったら、大体あるんですよね。まあ、そういう廃線、まあ、巡りっていうかですね、有毛線って僕は1回しか乗ったことなかったんで、でもこうやってこう改めてこうなんか駅舎だとか、それからなんか保存されてる車両とか見ると、おやっぱりなんか昭和の香りが、そのさっきちょっとお話しした中湧別 その駅とか、はい、あとサローマとか、あケロッチだとかって、駅舎そのまま残ってるのを見ると、本当に昭和を感じる、でおじさんたちにはすごくこうキュンキュンするような駅で、確かに疲れては帰ってきたんですけど、精神的には全く疲れないので帰ってきましたですね。で、そのうち北海道内にもまだまだ保存車両がちょっとありますので、うん、まあ、今度機会がありましたら、はい、ちょっとこんな機関車もまだ、例えば、名寄とか、そういうところにありますようだとか、苫小牧にはこんなのがありますようだとかっていうな話もちょっとできればなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、はい、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。